1年の新しく始まりまして、もうようやくまたこの月も終わりを迎えようとしております。よく年末にですね、この年末すぐる1年で、いろんな出来事があって、この中で、重大ニュースとかですね、あるいは流行語大賞とか、よく何々のベスト3とかベスト5、ベスト10なんていうのをやっておりました。まあ、新年になるとですね、そういうのがパタパタっとなくなってしまうんですけども、もし私どもが旧約聖書の有名な人物ベスト3、3人を挙げるということになったら、多分多くの方がアブラハム、そしてモーセ、あるいはダビデ、この3名をどこかに選ばれるのではないだろうかと、そう思います。ヘブライ人への手紙を11章も、その旧約全体をこう、登場人物たちをバーッと最初から見てるんですね。天地創造から始まりまして、アベル、そしてエノク、ノアと、最初11章のところ出てまいります。この3人はですね、信仰によって何とかした。信仰によってエノクは何とかした。信仰によってノアはこの子でこうしたって言って、一人に、その人生の中で一つの出来事に対して信仰によってこれはこうしたっていうふうに出てるんですけれども、また前回学びました11章の20節からのところのイサク、ヤコブ、ヨセフですね。これも信仰によってイサクはうんぬん、信仰によってヤコブは死に臨んでうんぬんと、信仰によってヨセフは臨終の時に行って一人、一回やっぱり信仰によってこういうことしたよっていうことが紹介されて、しかも一節ずつ紹介されていました。ところが先ほど申しましたベスト3ですね。アブラハムはさすがに別格なんですね。11章の8節に、信仰によってアブラハムは自分が財産によって受け継ぐなる土地を出ていくように召し出されって。で、これでじゃあアブラハムは終わったかというとそうじゃなくて、9節、信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み。そしてさらに17節です。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。アブラハムに関してその信仰によってっていうのが3回も出てくるんですね。それからあと、そのアブラハムに関するものでは、妻のサラも信仰によってっていうのが11節に出まいりまして、その息子のイサクも信仰によってだから先ほど出てまいりまして、そして同じようにそのベスト3のモーセも実は3回なんです。今日の聖書の箇所を見てください。416ページ、ヘブライ人の手紙第11章の23節、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女と呼ばれうんぬんですよね。そして27節、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。28節、信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないようにうんぬんですね。あれ、四つあるじゃないかと思われたんじゃないでしょうか。23、24、27、28、四つ信仰によってモーセがあるじゃないかと思われたかもしれませんが、実は最初の23節は、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月両親によって隠されました。これモーセの信仰ではないんです。両親がの信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠された。両親、赤ちゃんのモーセがですね、自分で隠れることはできないわけで、したがってこれは23節はモーセの両親の信仰なんです。そして24、そして27、28がモーセ自身の信仰によってなんですね。そして29節が今度はイスラエルの人たち、出エジプトをするイスラエルの人たちが29になってまいりますね。まあ、そのようになっております。だからモーセ本人も3回、アブラハムと同じなんですね。これはちゃんと考えられているんだろうと思われます。で、ただ今も読んできて分かったように、アブラハムの時にも サラ、奥さんのサラですね、連れ合いのサラが登場して、サラの信仰が言われていますし、イサクのことも、イサクの信仰も言われました。今日の箇所でも、モーセと共に、モーセの両親の信仰、そしてそのモーセに従ったイスラエルの人たちの信仰も言われていますね。これ何を言ってるかっていうと、モーセやアブラハムってのは、ものすごく特別な人物なんだけれども、でも彼ら一人がね、その神様のために、信仰を持って生きた。そして、だから大きな技をできたんだって。それだけじゃないよっていうんですよね。やっぱりその周りに、アブラハムにとってはサラであったり、アブラハムに従ったサラであったり、またイサクであったりが、それぞれのあり方で、そのアブラハムを支え、また信仰を、それぞれの信仰で、生きたからこそ神様の技がつながった。ここもそうですよね。モーセだけではないんだ。モーセの両親、まさにモーセの親たちなんて、そうでしょう。モーセが生きる、これですね、ちょっと開けてみましょうか。出エジプト記、今日の聖書の箇所の、一章の、今日の聖書の箇所は二章の十一節からなんですが、その二章の一節から、もう一度見て読みたいと思います。その二章の一節、95ページなんですが、旧約聖書の、その前の直前にですね、こういう言葉が出てまいります。一章の二十二節、モーセの生い立ちっていうところのその二十二節です。95ページ、読みます。二十二節。ファラオは全国民に命じた。生まれた男の子は一人残さず、ナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけって。これイスラエルの人たちがどんどん増えちゃったもんですから、エジプトにいたイスラエルの人たちがどんどん増えて力を持ってくることを恐れたエジプトの王様、ファラオですね。エジプトの王様は、もうイスラエルの人で男の子が生まれたらもう全部殺せってことなんですね。女の子はいいけどって。それで2章の一節、レビの家のでのある男が同じレビ人の娘をめとった。これ結婚したんだお二人がってことです。これがモーセの父と母ですね。2節、彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。だからここで本当はですよ、ナイル川に放り込まなきゃいけなかった。命を絶たなきゃいけなかったんだけれども、3ヶ月間ね、やっぱ隠したんだって言うんですよ。で、しかし、3節、もはや隠しきれなくなったので、パピルスのカゴを用意して、アスファルトとピッチで防水をこうしてですね、その中にその男の子を入れ、ナイル川の足の茂みの間に置くわけですよ。そしてその子の姉、これミリアムですね、遠くに立ってずっと見てると、そこにたまたまファラオの王女ですね、娘が、王の娘が水浴びをしようと川に降りてきたんです。そうすると次女たちがそれを見つけるわけですよね。で、6節、開けてみると赤ん坊がおり、そして男の子で泣いていた。王女は不憫に思い、これはきっとヘブライ人の子ですと言った。その時その子の姉がファラオの王女に申し出た。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。はし、そうしておくれと王女が頼んだので、娘は早速その子の母、実の母ですね、連れてきた。王女が、この子を連れて行って私に代わって乳を飲ませておやり、手当は私が出しますからと言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませ、その子が大きくなると王女のもとへ連れて行った。その子はこうして王女の子となったと。王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げた。マーシャーしたのですからって。まさにですね、この両親の行動がなければ、モーセを生まれた子をですね、すぐナイル川に放り込まずに3日間隠し、しかも、カゴでですね、生きようよって言って、こう手放して、なんとか生かそうとした。これが、あったからモーセは生きたわけですよね。で、これは法を犯してるわけです。ファラオの命令を犯してるわけですから、罰せられる、見つかったら罰せられる可能性はもちろんあります。それこそ命を取られるかもしれない。そういう状況なのに、モーセを生かせた。これはヘブライ人の手紙で言うと、これは両親の信仰によってなんだ。 信仰があったからモーセをそういうふうに殺さずに生かしたんだって言うんですよ。でもどうでしょうか、先ほど読んでてこれ両親の信仰があったって言えるのかっていう問題なんですね。もう一度見てください。出エジプト記の第2章。なんで、彼ら、つまり両親はモーセを生かしたのかっていうことですね。リーチャーの2節。彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。しかし、モーセは隠しきれない。可愛かったからなんですよ。と聖書書いてあるんです。前の教会訳の聖書ではその麗しいのを見て蜜月の間隠したって言うんです。これはなんか結局モーセがですね、いい顔立ちって言いますか、なんか、美男子だったとか、赤ちゃんでは美男子とは言わないのかもしれませんが、まあそれで隠した、つまり可愛かったからですよね。もう可愛さ余ってですね、これをもう手にかけることはとてもできないと思ってね、生かしたんだっていうふうに読めますよね。でもこれはヘブライ人の手紙は、これは信仰だって言ってるんですよ。信仰によって生かしたんだって。なぜかって言うんですよね。これどうしてこうなったの、なっているのか。実はこの点は昔から問題とされてきた箇所なんですね。で、実はこの子が可愛かったと訳されている、出エジプト記第2章の2節の、これヘブライ語の元々の言葉で申しますと、トープという言葉です。トープという言葉ですね。で、普通ですね、美しいとか、可愛らしいとか、綺麗っていうのは、ヘブライ語で言うと、ヤーペハっていう言葉があるんです。例えば旧約聖書の美人として有名なのはエステル記のあのエステルですね。エステルさん、王様のあのお妃になった人ですよね。で、これはエステル記の第2章の7節です。エステルのことは、娘は姿も顔立ちも美しかった。これはどの言葉かというと、やっぱりヤーペハっていう言葉が使われ、美しい。アブサルムの妹タマル、この女性もサムエル記下13章の1節、ダビデの子アブサルムにタマルという美しい妹がいた。これもヤーペハです。これは男性にも使われます。創世記39章の6節、ヨセフは顔も美しく体つきも優れていたと。その場合の美しもやっぱりヤーペハですね。姿、形、容姿が美しいというのは旧約聖書だ、ヤーペハという言葉が使われます。しかし、このモーセが生まれた時の可愛かったのっていう言葉は、ヤーペハではなくて、先ほども言ったトープなんです。トープっていうのは、まあ、可愛らしい、ここには可愛らしいって、愛すべきっていう。これは元々の言葉はですね、人と神様を喜ばせるっていう言葉なんですね。だから他の訳で御心にかなうとか、トープでね、あるいは幸せを及ぼすとか、恵み深いとか、そういう意味なんです。これは顔や形が美しくて綺麗で可愛いわっていうような言葉よりは、むしろこう人を引きつけるって言いますか、あるいは神様に愛されるっていうんですか、神様を喜ばせる。多くの人は神様も含めて、なんかこう神様の祝福を感じさせるような、そういう意味がトープなんですね。で、旧約聖書で美しい女性って言った場合に、ヤーペハっていうのを使わないで、トープが使われている美しい女性がいるんです。これは誰だかお分かりでしょうか。実は創世記のリベカですね。リベカという人物は創世記24章の16節ですが、リベカのことを際立って美しい娘だって言ってるんですけど、この際立って美しいという言葉はヤーペハではなくてトープが使われている。だから際立ってっていうね、こうなんか人を引きつけるっていう、そういう意味ですね。神様に非常に愛されて、御心に、なんていうか、こう、 神様の祝福、神様の恵みっていうものを感じさせる、そういう存在っていうのがトープなんですよ。だから3ヶ月の間隠しておいたっていうのは、なんか美しい、綺麗、可愛いだけじゃないんですよ。それもあったのかもしれませんけども、それは特にこの子はちょっと違うなっていうような、この子は神様に愛されている、なんか引きつけるものがあるっていうものをその子に見出すんですよ。だからこの子をこのままこうナイル川に投げ込むのはやっちゃいけないんじゃないか。これは神様の御用に、もうちょっとちゃんと言うならば、これはなんとか生き延ばさせて、この子はなんとか生き延ばさせて、そして将来はきっと神様の御用に当たる、そのようなこう恵みや祝福をこの人は、この子は持ってるなーっていうふうに思わせる子だったんです。まさにそのこと、これは神様の御用になんか用いられるんじゃないかっていうことを、その両親がそれこそ信じたから、つまり神の御用のために、あるいは人のために、人々のために生きる存在だってにきっとなるっていうふうに信じたから、生き延ばしたんです。命を取ることをしなくて、なんとか生きてほしいって言ったんですよ。それは自分で子育てなくても、なんとかして生きていけばきっと人々のため、神様のために生きる存在になるんじゃないかっていうんですよ。で、これが両親の信仰だったんだってヘブライ人の書者は言ってるんですよね。ヘブライ人の、これは何もヘブライ書だけじゃないんです。実はですね、これちゃんと証拠もあるんです。新約聖書の225ページをちょっと開けてください。使徒言行録です。第7章の19節、20節。ステファノが亡くなる前に説教をするところなんですね。使徒言行録第7章、19節、20節。225ページにこうあります。18節から読みましょうか。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。7章の19節。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血の身子を捨てさせ、生かしておかないようにしました。20節。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で。モーセのことを神の目にかなった美しい子で3ヶ月間の間父の家で育てられますね。神の目にかなったって言ってます。頭部なんです。原文、これギリシャ語で、新約聖書はギリシャ語でこうあります。アステイオス・トーセオーですね。トーセオーというのは神様のですよね。アステイオスです。心にかなった、旧約聖書の頭部、麗しさ、そういうことを言っています。実はヘブライ人への手紙第11章の23節の、これももう一度見ましょうか。ヘブライ人への手紙第11章の23節、416ページ。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月、両親によって隠されました。その子の美しさを見て王の命令を恐れなかった。この美しさってのはさっきの使徒言行録第7章の20節の神の目にかなったと、アステイオス、トーセオーのそのアステイオスと同じ言葉です。その子の美しさ、アステイオス、頭部なんですよ。神様のその心にかなうような、神様に喜ばれるようなありさまを見てですね、なんとかこの子を生かそうとしたんだよって言うんですよ。だからモーセの両親の信仰によって、その場合の信仰というのはまさにヘブライ書がずっと言っていますように、まだ見ていない事実を確信し、でしょ、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を本当にそうなると信じるのが信仰だって言うんです。まさにそうじゃないですか。モーセを見たとき、赤ちゃんのモーセを見たときに、この子は何かなると。何か五個が刺してるってよく言いますけど、なんかその神様の御用に立つ、神、なんか目立っている、人のために、なんか将来ね、生きる。そういうふうな、この、兆しを、その顔か姿か何かわかりませんが、 見たい。これはわかんないんですよ。それは見えないことです。それもそれを、それはまだ見てない事実をでも確信するわけです。だから、その子を 3ヶ月間隠して、そしてなお隠せなくなったら、カゴに入れて流すわけでしょ。なんとかして生きていってほしい。自分たちが育てられなくても、なんとかしてどっかで生きていけば、この子はきっと神様に愛され、神様に喜ばれるような生き方をする日に違いないって。それは、見てない事実ですよ。そのよう、はるかに望み見ながら確信して、だから、ファラオの王様の命令にも背く、まさに命がけで生かすわけですよね。これは信仰だって言うんですよ。だから信仰の、したことじゃないかということですよね。どうでしょうか。なるほどな、と。だから、この両親の、まだ見てないことを、信じて、見抜いて、そして生かせた。これが、将来を、まだ見ていない事実をしかし信じていく、そして自分の行動を決心をしていく、決めていく、それは信仰のあり方じゃないか、それこそ信仰じゃないか。神様を信じているから必ずこれが導かれるんだ。神様を信じていなければみんな偶然ですから、もうどうなるかわかんないってことですよね。そんなことで自分の命をかけてまで、王様の命令を破るなんてことはできない、しなかった。でもこの子をなんとかって、なんかそれは感じて、そして、決断したんだっていうんですよね。どうでしょうか。なるほどなというふうに思います。まあすいません、旧約聖書との関連で読んでいくとどうしても話が長くなって申し訳ないんですけれども、で実は今日の聖書の箇所、旧約聖書と非常に関係があるのは、今日先ほど読んだその出エジプト記2章の実は11節からもう一度ちょっと見てください。旧約聖書出エジプト記第12章、水の中から私が引き上げたんだって言うんです。そして今日のモーセの行動、信仰によってモーセが行う行動の2つが実は2章の11節からの箇所に関わりがありますので、もう一度読みたいと思います。95ページ旧約聖書出エジプト記第2章11節、エジプトからの逃亡。モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見た。まあもう成人してね、王様の子供として生きてるわけですよね。そしてたまたま、例えばもうある程度の地位をもらって監督をしてたのかもしれません。それで同胞、つまりイスラエルの人たちがこう重い重労働を服しているわけですよ。そしてその一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っている、働けって言ってパーンと撃っているのかもしれませんね。怠けるなとか。それに対して12節、モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。誰もいないから何をやったんだって言ってね。で、そのエジプト人を埋めたんだと。で、また13日、翌日また出ていくと、今度はヘブライ人同士が、同じ同胞のヘブライ人同士が二人で喧嘩をしてたんです。モーセが、どうして自分の仲間を殴るのかと悪い方をたしなめた。つまり、仲介しようとしたわけですよね。すると14節、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人も殺したようにこの私を殺すつもりかと言い返した。お前は、つまりこれはイスラエルの側に立つ、つまりこのヘブライ人の側に立てば、モーセはエジプトの人間なわけです。エジプト人に育てられ、エジプト人のその王の娘の子供として、養子として生きてるわけですよね。それがなんか急に出てきて、そして急にエジプト人をね、確かに彼らにいじめてたエジプト人をやってくれたのはありがたいと思うけど、自分たち同士が喧嘩しているのを仲裁に来るまで、お前そんな人間か、誰がお前をそんな監督にしたのかって言うんです。また俺を殺すつもりかって、つまりそんな民族関係ないなっていう感じで見てるわけですよね。
エジプト人でお前好きなことやってるだけだろうってことなんです。と言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。15節、ファラオ、王様のファラオは、このことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めた。が、つまり、モーセがイスラエルの人たちに、ヘブライ人の方に着いたからですよね。そして、エジプト側に着かないんだってことが分かったから、ファラオは殺そうとした。モーセはファラオの手を逃れて、ミディアンの地方にたどり、とある井戸の傍らに腰を下ろして、この後はもう羊飼いとして、生き始めるんですね。ところが3章で有名なモーセがそのシナイ山に登っていって、あの芝の間がから神様の言葉を聞いて、私はありてあるもの、私はあるもの、そして十というところの有名なところが出てきます。モーセの証明のところなんですね。普通だったらこのモーセの証明のところが一番メインではないかと思いますけれども、ヘブライ書は違うんですね。面白いなと思います。もう一度416ページを見てください。ヘブライ人への手紙第11章のその23節はモーセのその両親の信仰でしたね。今度は本人の信仰、24節信仰によって、416ページモーセは成人したと、先ほど成人したとありましたね。成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、その家を出て、儚い罪の楽しみにふけるよりは、王女の子と呼ばれて、その宮廷ですね、エジプトの宮廷で暮らそうと思えば、いろんな楽しみが当時、支配者階級になっていたわけですから、老けるよりは、神の民と共に虐待される方を選んだ。虐待されているそのヘブライ人、イスラエルの人たちに自分は身を寄せたんだ、というんです。選び、キリストの家に受けるあざけりを、エジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。27節。信仰によってモーセは王の怒りを恐れる、先ほどの部分です。エジプトを立ち去りましたって見つかってですね。まあそこで、例えば、アブラ、モーセは、王様にね、お詫びをして悪かったと、もうしませんとかですね、心を改めますって言えば、もしかしたら、そのままエジプトでね、生きようとするならばですね、ああ、王様も若気の至りだったんだなと、気の迷いだって言って許してあげて、取りなしをしてくれているその自分の王の娘を取りなしていただければですね、なんとかそこで生きることはまたできたかもしれないけれども、その怒りを恐れずエジプトを立ち去るわけですよね。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んだからですと。だからモーセの信仰のところはその神様と出会う出エジプト記3章じゃなくて、その前の段階のところに結構、モーセの信仰をヘブライ人の手紙は見てるんですよね。これどうしてかっていうことなんです。なぜここに、モーセの決断って言いますか、信仰によって生き方をしてきたことを、とてもいいことだ、素晴らしいことだっていうふうに、これヘブライ人の手紙は挙げてるわけですよね。これまさになぜかっていうと、まさにね、アブラハムの信仰なんですよ。というのはどういうことかっていうと、信仰によって24節。王子の子と呼ばれ、つまり育ったエジプトの、その王女の子と呼ばれるその地位を拒んで、儚い罪の楽しみにより老けるは、神の富と共に虐待される方を選んで、その故郷を出てでしょ、アブラハムの。そして、キリストの家に、父の家を、まさにその父の家を出て、キリストの家であざけりをエジプトの大山だとめから与える無限で信仰によって、モーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りましたなんです。故郷を出るんですよ。彼はエジプトで育ったんですよね。そのエジプトを出て、アブラハムの、あなたは父の家を離れ、生まれ故郷を出て、私が示す地に行きなさい。私はあなたを祝福すると。まさに同じだって言うんですよ。モーセは、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、エジプトでその儚い罪の楽しみで生きていくっていうことよりも、そのイスラエルの民に、 と一緒に生きようということを考えて、その家から飛び出したじゃないかって言うんですよ。そして王様ファラオに追われるようにして、でもそれを恐れる。またね、戻ることはしないで、エジプトというその生まれ育った場所を出て行ったじゃないかって言うんですよ。それはもうアブラハムの生き方と同じなんだ。もっと言うならば、アブラハムの生き方を彼も信、だから信仰によってですよね。そこにはアブラハムと同じ信仰があるんだって言うんです。神様がちゃんと自分の行く末、行く道を必ず導いてくださるということを信じて、エジプトを出て行った。生まれ故郷を出て行った。父の家を離れて行ったんだって言うんですよね。それは、アブラハムの信仰と同じ、モーセもそのようにして出て行ったからこそ、神様はそのアブラハムを選ばれたんだっていうのが、ヘブライ人への手紙の、まさに、考えているところ、素晴らしいって言っているところなんです。出エジプト記の3章で神様がアブラハムに現れるんだっていうんですよね。どうでしょうか。なるほどな、と。これ読んでくると、なるほどな、とてもそのよく、なぜそこにこう、終点を当てるのか、信仰によってこの二つを考えているのかっていうところが、アブラハムの信仰を、モーセもまた、なんていうかな、同じような人生を歩んだんじゃないかっていうことなんですね。それが結局人生の旅を続けていくことになるんだですね。もう一つここで強調されているところは、信仰によって、これはもう両親の信仰からそうなんですけど、23節。信仰によって、両親によって隠されたんですよね。その彼らは王の命令を恐れなかったんだってありますよね。で、24節も信仰によってモーセは王子の子と呼ばれることを拒んで、25節、虐待される方を選び、これ選択ですね。こっちの A という方を拒み、B という方を選んで、そして、27節で、信仰によってモーセは王の怒りを恐れる。先ほども23節、王の命令を恐れなかった。27節では、王の怒りを恐れずエジプトを立ち去ることを、選んだんだってことなんですよね。そして目に見えない方を見ているようにして耐え忍んだんだ。当然選択をするっていうことは、信仰によってこれは選んだんだ、選んだんだ。でも信仰によって選ぶっていうことは当然、耐え忍んだ。目に見えない方を見るように耐え忍ぶ。それは非常に苦しいことがある。だから、両親は王の命令を恐れなかったんだ。そして、モーセも信仰によって27節、王の怒りを恐れなかったんだ。恐れない。信仰というのは、いつも、一方で、恐れる、恐れがあるわけですよね。我々も人生で、まさに人生の選択、選ぶっていうこと、決心する、決断するっていうことを言ってるわけです。それは、決断できないのはなぜか。私たちが決断できないのは、恐れがあるからだって言ってるわけですよね。これ前提になってるわけです。いろんなことを考えちゃうんですよ。いろんなことを悩んじゃったり、いろいろああだもな、こうだもな、とかいろんなことを考えたりしちゃうと、どうしてもね、危ういな、とか、恐れがあるわけです。人に対する恐れ、権力、王様ですからね、権力に対する恐れ、法を、両親なんかはその法を犯すわけですよ。違反をしなきゃいけない。それは命がけですよね。見つかったら命を取られるかもしれない。でも、信仰によって決断していくっていうわけです。逆に言うと、信仰によって決断していくことによって、王様を恐れなくても済むようになっていくんです。モーセもそうですよね。信仰によって、エジプトの家を離れたら、路頭に迷うかもしれないわけでしょ。それまでの良い生活もあったし、いい地位もあった。その地位を捨てていく、そこから出ていく。 親、父の家を出ていくっていうことは、アブラハムもそうだったんですけれども、同時に不安定で、何が起こるかわからない。生きていけるかどうかもわかんない。恐れがあるわけですよね。でも、信仰によって決断をしていったんだ。信仰によって、モーセは、エジプト育った、その育った自分が生まれ育った場所のエジプトを後にしていった。選んでいったんだ。その時に王の怒りを恐れなかったんだ。私たちの人生の決断っていうことはいつも問われる時があります。A を選ぶか B を選ぶかって。その時に信仰によって、その選び取れるかどうかっていうのはいつも私たちは問われますよね。なかなか信仰によって信仰の自分の信仰に立って選択をする選ぶってことはできません。難しいなって思う時があります。それはやっぱり恐れがあるからですよね。でもここで言ってるのは信仰によって選び取る、それは当然忍耐、苦しいことや、ね、不安定なことになっちゃうこともあるんだけど、それは見えないもの方を見ているようにしたと、27節に言っているように、こう神様が必ず導いてくださる、神様が必ず導いてくださるから、そのことを選び取っていくときに恐れを超えていけるってわけですね。その恐れを超えることができる、もう恐れなくなる。それは恐れなくなるためには神様への信仰を持って決断していかないと、その恐れからを超える、乗り越えていくことはできないと言い換えてもいいかもしれません。私はここでイエス様のマタイによる福音書の7章の有名な狭き門から入れっていう言葉を思い出しました。狭い門より入れ、命に至るものは滅びる面は広いけども、命に至るものは本当に通じるものは狭いんだっていう、そこにあるんだ。マタイによる福音書7章の13節ですよね。なんかそのような、でもそのことによってこう恐れを克服していける、そういうものなんじゃないかと、そのことを今日の箇所から、両親もそうだったし、モーセの両親もそうだったし、モーセ自身もそうだった。そしてだからこそ神様はそのモーセを選ばれていかれたんだ、あるいは祝福していかれたんだということではないだろうか。最後に一点だけ、26節、このモーセのことについてキリストが出てくるんですね。26節、急にキリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。なぜここでキリストと出てくるのかっていうと、これも原文で申しますと、キリストにのゆえにがありません。キリストのあざけりです。キリストが受けたあざけり、そのキリストが受けたあざけりのようなあざけりを彼は受けたんだけど、それはエジプトの財宝より勝る富と考えて、与えられる報い、きっとこの苦しみ、あざけりは必ず、神様が報いてくださる、祝福してくださるっていうふうに思って言ったって言うんですよ。で、それは逆に言うと、この、何言ってるかという、具体的に言うと、モーセがですね、同じイスラエル人たちを二人を、最初にエジプト人をあれしましたね。次に、ヘブライ人二人が喧嘩しているところを助けましたね。その時にあざけて撃たれるわけですよ。まず最初に、なんでお前は我々の、誰が我々の監督して裁判官としたんだって言って。そして、やばいと思って彼は、知られたかなと思いますでしょ。そして、その結局父の家を離れて、また故郷エジプトに行くじゃないですか。で、そんなことし、なんでそんなことするんだって、まさにあざけられるわけですよね。同じだ。イエス様もまさに伝道を開始された時に、育ったナザレの家を出て、父の家を出て、そして生まれ故郷を離れて、伝道へと出て行かれますよね。そしてそれは同じイスラエル、まず何よりユダヤ人、イスラエルの人たちを救おうと。ところが、その救おうとしたユダヤ人から逆に言うと、 あざけられるわけですよ。これはキリストのあざけりと同じだって、ここで言ってるんですよ。キリストのゆえに受けるあざけりです。キリストのあざけりなんです。モーセもそうやって受けたって言うんですよ。でもだからこそ、その苦しみを通して、神様が祝福を持って、与えてくださる。神様がちゃんとモーセを導いてくださった。証明を与えてくださった。それはキリストと同じあざけりだ。我々ももしかしたら決断をすることによって、なんでそんなものを選ぶんだ、なんでそんな道を選ぶんだ、周りの人から見たら理解できない、あざけられるんですよね。同じ家族や同じ、状況にある人から言わせれば、どうしてそういう選択をするんだ、どうしてそんな選び方をするんだって言われるかもしれない。あざけられ、なんでそんなおかしなね選択をするんだ、あざけり。でもこれはキリストのあざけりを私たちも経験しているんだよっていうふうに、モーセもそうだったよね、私たちもそうなんだよねって、決断をしていく、信仰によって決断をしていくっていうのはそういうことだっていうんです。あざけられる、苦しみを受けるかもしれません。恐れをね、乗り越えていくっていう。でも、神様が私たちの道をちゃんと導いてくださるって信じていくときに、その恐れや、あざけりや苦しみを乗り越えていける。そしてまたそのことをちゃんと神様が分かっていてくださって、私たちをしっかりと良き道へと導いてくださる。祝福を与えてくださる。そのことを信じて、私たちも、その時々に信仰によって決断をしていくもので、少しでもね、決断をしていくものでありたいと願います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もまた、ヘブライ書を通して、共に御言葉を学べたことを感謝いたします。どうぞ主よ、それぞれの人生の選ぶ選択をしなきゃいけない時があります。私たちそこでいつも迷います。迷いながら選択をします。その結果が本当に出した結果、行った道をも行きながらも迷います。これでよかったんだろうかと。でも必ずあなたが、私たちがもし信仰に基づいて出した決断なら、あなたが祝福をし、そして導きを与え、そのあざけりや恐れを良きものへと変えてくださるということを私たちは本当に信じますから、主よ。我々を支え、守り、導いてくださいますように。あなたが共にいてくださいますように。共にいてくださるということを鮮やかに示してくださいますように。弱いものですから、主を憐れんでください。皆によって祈ります。アーメン。